Ladies and gentlemen, please welcome to the Kabutsuman Podcast.
Kabutsuman Podcast.
どうもこんにちは。確定申告を終わらせたら変な夢を見た大峰です。
けさです。
あ、なんか声今ひどくないですか？今
ちょっと低かったね多分。
いや今割れてました。今
本当喉痛いんだよ。
あ、まあ、また割れてる。なんだろう、あちらさん風邪ですか？
うん、風邪。
なんかこう人と接してる場面って多いんですかね。やっぱこう人から移るもんでしょ風邪って大体。
うん、あとあれだよね、一番ね体調崩すのは寝冷えみたいなのが多い。
ああまあそう、でもそういう風邪でもほらそんなに長引かないっていうか立ち悪くなくないですか？
私ダメなんだよね、もうそっから始まる。
そういう人から移されるの弱いですけどね。
本当私自家発電違う、自家発生。
まあでもそれだったらすぐ治りますよきっと。うん、きっとね。
それがね治んないんだよ私。一回ダメなの、一回引いちゃうとね長いのよ。
1週間とか？
多分ね熱くなりかけるぐらいまで引いてんじゃないかな。
はあ。
基本冬の間ねちょっと風邪っ引きなのずっと、ええ。ひどくないんだけど。最近はね結構いい方だったんだけどちょっと久しぶりに来たのって。
じゃあもうあんまり外に出ない感じですか仕事でも？
いや今までちょっと出ずっぱりだったので。
だからじゃないですか。
そう、ちょっと疲れも溜まってるっていうね。
それは一番良くないですね。
ね、でまあうん、1週間ぐらいは自分家で、うん、ひたすら作業と荷造り。
あ、そうか、引っ越しは4月でしたっけ？
3月の末、うん、だからさもう全部変えなきゃじゃん、名刺とか。
あ、そうか、追加するんですか？その
ん、
新しい介護施設じゃねえ、ホテル、ペットのホテルを追加する形になるんですかね？
うん、デルファイスはもう葬儀だけのデルファイスだから、うん、そっちのホテル系、お預かりとかそっちの方は、自分でホームページを作り、イベントのやつで作ってるやつあるじゃん。あれと、だからリーフレットの修正っていうか、その大元のデルファイスのホームページの修正とか、名刺の住所とか変わるから修正とか、そう、電話番号も変わるから、固定電話をちょっと取っ払ってしまおうと思って。
取っ払ったらじゃあ携帯電話で。
携帯電話
でも今固定電話ってそんなに費用かかんないでしょ？
いや、うち光電話だったので、うんうん、インターネットのプロバイダーと合わせると月8000円ぐらいかかる。
それうちと同じぐらいですけど、でも光電話なんて500円ぐらいじゃないですか
月。電話だけで7000円ぐらいだよ。
嘘だ。
ほんとほんと請求が。
いやいやいや、内訳ちゃんと見なきゃダメですって。だってそしたらインターネットたったの1000円になっちゃうじゃないですか。
そうだよ。
え？
1000ちょっとぐらいだよプロバイダー契約は。
電話だって今ちょっとはもう覚えてないですけど1キッパぐらいじゃなかったでしたっけ基本料金みたいな。
ね、うん、光は高いんだよ光電話は。
いやいや僕の光電話はだって500円ぐらいですよ。
え、そんな安くないよ光電話。
いやいや、それ法外ですか、その7000円みたいな。
6000円、6000いくら、6500円ぐらいかな。
ぼったくなってんじゃないですかこれ。
まあさ、でもほら、家電基本的に携帯でみんなやり取りしてるから、うん、転送サービスとかをつけてたわけ、
はい、
固定電話に、うん、でももうなんかいらないなって、
うん、そうですよね、そういうのは最近増えてますもんね、確かにね。
そうそう、だからもういっそね、ちょっとそこで経費削減をしようと思って、うん、固定電話を取り、そう、
僕も最近あれなんだっけ、ワイマックス解約しましたよ。
おお。
あ、だから外に出たらもうインターネットは繋がらないんですよ。
そう、そこがさまた問題でさ、うん、今の携帯がダメになったら、
はい、
iPhone にしようと思ってたの。
お、いよいよやっと。
いよいよやっとね。はい、でも私のこれがなんだっけな、テザリングができる、Android テザリングができるんだよ。
はい、
だから外でもインターネット接続が簡単にできるわけ。
え、マクサさんだってノート PC 持ってないでしょ。
持ってます。ノート PC は今コーツカのところに戻してるんだけど、
はい、
パッドがあるんで Android の。
あ、そうなんですか。
そう。
そんなハイテクなの持ってるって全然知らなかったですよ。
そう思ってるのよ。
はい、
なんで、ね、いざ使いたいときはそっちとか。
でもテザリングってだって iPhone できますよ。
あ、そうなの？
できます。
じゃあできるじゃん、iPhone で。
できますよ。
インターネット使えるじゃん。
確かね、僕も前か入ろうと思って調べたんですけど、500円追加でかかるんですよ、テザリングっていうオプションなんですよ。
オプションか。
イラッときて、
うん。
もうそこやめましたよね。
あ、そう。
うん。でもできます。
おお、そうなんだ。
はい。もうどこの AU でもソフトバンクでも何でもどこもでもできるはずですよ。
プラス5000円で、はい。そうなんだ。違う、それがこれもともと入ってるやつなの、無料で。ん？ YMAX は入ってないけど、テザリングの機能は携帯についてて、
うん、
それは基本料金内だったのかな。あれどうなんだろう。うん、うん、そうそうそうそう。の機種なのね。
はい、
で他の Android は、あんま見かけなかった。わかんない。デザインが気にないから見てなかったかもしれないけど。うん、そう、
はあ。
だからね。まあでも iPhone ができるんだったらね。
もうそこはもう、ね、いよいよこう、ソフトバンクに舵を切ってもらって、
うん、
iPhone に変えてもらうといろいろ楽なんですよね。
うん。
何かこう、データを送るときとかでも、
うん、
Android 全くわからないから、ないからね、送りやすいとか、いろいろね。
ね、そう、聞きやすいしね、
うん。
しかもさ、あれなのよ。これさ、携帯の話になっちゃっていいの？平気？
大丈夫ですよ。
のっと言って。ショップっていっぱいあるわけじゃん。私 AU だから AU ショップってこう、各市町村みたいな感じで。
はい、
あるじゃん。で、要は電話屋さんみたいなさ、なんかこう、いっぱいいろんな機種を扱ってるところとかもあるじゃん。
はい、
こう、メーカー問わず。
はい、
だけど、こう、ちゃんと、なんかいろいろ聞きに行くのとかを、ちゃんとショップに行くように、ショップで買ってショップに行くようにしてるの、最近。
うん。
何
ですか？
iPhone に変えたときに、えらいよ、大変だったから。iPhone じゃねえや、スマートフォンに変えたときに、うん、スマホに変えた。で、行くようにして、で結局今ほら数と空気とで行ったり来たりしてるから、
はい、
携帯の調子悪くなった時に一番近いところと思って空気のショップに行った、
うん、
そしたらもうこの携帯ダメですよみたいなことをシャラーって小1時間待たされて、もうこの携帯は救いようないですねみたいなことを言われたの。
確かにあれでしょ、なんだっけ、バッテリーが急になくなったとか。
そう
そうそう、で
ダメですって言われて、で、また、わあ、わかりましたって言って、どうしようかなと思って、もう一回数に行った。
うん、
そしたら、ああ、じゃあ、って、バッテリー変えれば多分しばらくは平気だと思うんで、って。あと1年ぐらいは普通に使えますよ、バッテリー変えれば、みたいな。で、その、電源落ちちゃうとかっていうのも、じゃあ一回メーカー戻して、ここだとわからないんで、全部検査して、やります、みたいな。対応が全然違うのよ。
うんうん、
同じ、直営店っていうの、
はい、直営店ではないかもしれないですけど、
うん、でもこう au ショップって掲げてるじゃん、
はいはい、
でも全然違くて、何なんだよクッキーと思ってそう、そんなことがあり、でさ、ほらまた機種によってメーカーがうんちゃらかんちゃらって変わっちゃうじゃん。
そうですね。
だからもうそういうのもめんどくさいし、iPhone だったら iPhone で一発で話が通じるわけじゃんって、
うん、僕がこうなんかソフトバンクじゃなくて、そのなんだっけ、 Facebook とかで知人とかがね、たまにこう書き込みしてるのを見てると、 アンドロイドはすごくこうトラブル多いですよね。
多いみたいね、
うん、あのバッテリーすぐに切れるとか、
うん、
買ってすぐにあのトラブル起こしてまた買い替えでもう今年に入って2回目3回目だとかっていうのもたまに見かけるんですよ。
マジで、うん、そうなんだ。
別に iPhone が優れてるとは思わないけど、でも iPhone の買ってる人ってあんま聞かない聞かないで、まあ、情報がたくさん揃ってるから対応しやすい、
うん、
もあると思うんですよ。
確かに、うん、だからね、機種ごとじゃん他の Android って、はい、そう考えると iPhone にしようかなって。いやボタンが1個しかないっていうのが不安でしょうがないんだよね。
いやそれは全然わかんないですそれ。なんていうか 僕とかそうなんですけど、
うん、
携帯電話って興味ないっていうかこう邪魔っていうかこう捨てたいっていうか解約したいって思ってる人にとっては、
うん、
iPhone でいいと思うんですよ。
私捨てたいと思ってないよ。
そうじゃなくて携帯電話なんかでこう時間を取られたくないじゃないですか。
そう
全然
私携帯電話とかなくなったら泣いちゃう。
いや、そうじゃなくてそのなんていうかな、うん、例えばそこでメッセージのやり取りとかって嫌なんですよ。
ああもう手っ取り早く電話で済ませたい。
そうそうそれもあるし、あ、まあ、PC とかでね、
うん、そう
携帯電話がもういじるの嫌なんですよ。文字打つのがもう嫌なんで
私も嫌
とかそういうのがこうもっともっとこう大きな括りで見ると、
うん、
さっき言ったみたいにそのトラブルが多い、ね、機種別にトラブルが多い Android 端末よりは、
うん、
比較的情報が集まってて例えば iPhone5S はもうダメだとか、うん、いいとかっていうのがもう、うん、もう分かりきってることじゃないですか、
うん、
それ買えばもうね、トラブルに巻き込
む間違いはないよね。
そうそうそう安全パイなんですよね。
そうそう
だからそういう人こそ買うべきだと思いますよ。
うん、だからさちょっと買うとき相談するね。
てか文字必要ないでしょそれ。
いやほら分かんない初だからさ分かんないじゃん、うん、今違う今は分かるけどその現行っていうかその1年後よ1年後に iPhone に変えるときにまたこうiPhone の何種類、2種類とか3種類とか出てるじゃん。
うん、
どれがいいんだと、
うんうんうん。
で、行く、ショップに行くたんびに見るんだけど、いまいちわかんないんだよね。
自分もわかんないですよ。
でも、絶対私より詳しいじゃん。
ただトラブルが少ないっていうのはわかりますよ。Android よりもね。Android っていうか、特定の機種とか。
うん。うん、そう、まあ、相談するよ、はい。よろしく頼むよ。
あ、はい、わかりました。
初心者だからさ。
じゃあ携帯の話からちょっと僕の話に変えていいですか。
いいよ。
先日確定申告終わったんですよ。昨日かな、
うん、
昨日か、
うん
うん、でまあその結果を受けてか知んないですけど控除額とか出るでしょその場で、
うんうんうん、
昨日の夜、
うん、
まあ、不思議な夢を見ましてですね、
うん、何どんな豪邸でも建てた。
あ、いや、そんないい夢じゃなくて、僕が要はそのもうフリーランス辞めて転職してるんですよね。
自営業辞めちゃったんだ。
そうそう。それで、まあ業種は同じようなもんでクリエイティブな感じのやつでね。
うん。
で、映像系か何かの CG 系か何かの会社に勤めてて、
うんうん。
で。入ったばっかりで、仕事をしてるんだけど、
うん、
フリーランスの時に知り合った方から仕事の依頼が来てて、
うん、
仕事の合間にそれを会社の PC でこなしてるっていう、なんか具体的な夢
が。生々しいね。
うん、で、それで最初その自覚があんまなくて、夢の中で。
うん、
会社の仕事なのかそれともフリーランスの時の方の仕事なのかってのが曖昧でこなしてたら、
うん、 女子に怒られた。
そう管理してる上司がちょっと大峰君いいかいっていう話になってこれ何のデータって言われてその時に初めて気づいたんですよ。あこれはあそうだったってあの人もだと思ってすぐ冷や汗をかいて正直そういう人はもう雇えないんだよねって言われてクビにされるような夢を見ちゃったこれってどうでしょうか。
もう興奮させないで喉痛いから
演技悪いでしょ。
すっごい生々しいね。
天津国どんだけ悩んでるんだよみたいなね。
えげつない。
うん、もう
夢がえげつないよ。
冷や汗かけましたよね、あの起きた瞬間
はぁみたいな、
うんうん、すっごい嫌な夢見たなって思ってて、それをさっきね料理してる時に思い出したんですよ。
ああ。
そういえばって細部まで思い出して、
うん、
テンション下がりましたね。
やっちまったな俺みたいな。
確定申告が響いたんだなと思ってね。
怖いよね、
怖い
確定申告。もうほんとさ、今ほら勤めだから、うちあの会社会計士さんとか入ってくださってるんで、なんかあると相談するんだけど、もう自営としてやってた時に確定申告出してた時はもうね、なんか一緒に生活したかった、税理士さんと私。
あ、そうですか。そんなに。
そう、なんかもうわけわからなすぎて。
あ、
でもまあ多少その前の段階で予備知識みたいなのあったから、帳簿付けとかはそんなに苦ではなかったんだけれども。
ほう、あ、帳簿毎月つけられたんですか。
うん、つけてたよ。
あ、
だってほら帳簿毎月つけてたというか、まあ 2,3 ヶ月に1回まとめてわーって休みの日につ
け、 あれでしょ、貸借対照表でしたっけ、
水筒帳。
あ、ちょっとそこはどうだろう。
あの、あれよ、領収書の整理よ要は、
ね、それは僕1年に1回しかやらないですよ、確定申告の2日前とか
寝ずにやるみたいな感じでしょ。
いや、1時間に2時間ぐらいでは、でもそれくらい少ないってことですね。
あ、そ業種によるんだろうね。
あんまり買ってないしね、
うん、私その時営業職っていうかこうそういうのだったから、いろんな項目があるわけ、
細かいの
が、ね、科目が、うん、そう、
はいはい、僕はあんまなくて個人事業主だからね、カフェで打ち合わせしたりつっても確か計算に入れられないから。
あ、そうなの。
確かね、こういう日とかなんとかってのはまず入んないでしょ、個人事業主
も。うん、ミーティングとかは入るじゃん。
ミーティングはね、なんかね多いと怪しまれるっつんで、まあ別に額もちっちゃいから、うん、100、250円とかね、
うんうん、
もう初めから省くんですよ僕。もらうけど省くんです。
あ、
うん、
あ、そっか、金額がちっちゃいからだよね、
うん、
私ほら本来だと例えばこう私の下に誰かがいて、その人とじゃあ1ヶ月間お疲れ様ってご飯を食べるとするじゃん、
はい、
そうすると言われたのが何だったっけな、ミーティングとかだから、うんと福利厚生に入れたいって言ったら、
うんうん、
まあ、それぞれ皆さん考え方があると思うんだけど、その時はね何だっけ、お給料を払っている状態だから、
はい、
福利厚生としては成り立たないみたいなことを言われたようなことがあって、なんかこうちゃんとその分こうお疲れ様の気持ちでこうお金をね、ご飯をご馳走してるんだけれども、それはなんだっけな、税金として通らないよみたいなことを言われたことがあって、マジでみたいな、なんかそんな覚えもあったな。
ありそうな気がしますけど、
ね、そうそうそうそう、あるんだけど、まあ、月に1回とかだとやっぱ多いっていうね。
多いですか。
うん、多いだったかな、もうちょっと昔のことを忘れちゃったんだけどさ、うん、なんかねこれ 通せないから違う科目に変えましょうみたいなさ、
うーん、
通してくれたんだけれども、
うんうんうん、
そう、うちちゃんと税理士さん入れてやってたからね、うん、
僕あれですよ、なんかこれ言ったら大体程度が知れちゃうんですけど、
うん、
なんだっけな、あれ減価償却ってあるじゃないですか、
うんうん、
減価償却1回申告行った時に忘れてたんですよ。
あお、
いや厳密に言ったら忘れてなくて、
うん、
そのサポートについてくれた方に言ったんですよ、減価償却で書類持ってきましたって言ってたんだけど、
うん、
それは後で、ね、入力するんで、とりあえず他のやつをやりましょうって言われてて、で、うん、そのままそれをスルーしたまま終わっちゃったんですね。
あ、お、忘れちゃったってことね。
そう、あーって言ってたのにみたいな、
うん、
でそれでまた戻って2時間待ったんですね最初、
うん、 うん、
でまた戻って3時間待ってまた行ったんですよ、
うん、
でも、
うん、
そこで言われたのが、
うん、
あなたのその控除額なんていうかな、そのなんていうんですか、なんていうかな、合計額っていうのかな、最終的な額が、
おーおーおー、あるある、
控除額が算出されてて、
うんうん、要は総取得に対しての控除できる幅が決まって、でその中がってことでしょ、
そうそうそうそうそう、それであなたはそれ額じゃ
関係ないよみたいな、
関係ないよ、そう、
その待った時間は
そう、僕はそれはうつうつ思ってたんだけど、でもだって去年は入力したんですよ、減価償却、
うん、
ね、でも今年すっからかんで空欄ってのおかしいじゃないですか、
うんうんうん、
で来年になって復活したら怪しまれても僕嫌だなと思って、
うん、
だからそれを聞きたくて、ね、もう一回行ってみたら3時間待ちとか言われてねしょうがないから一回また帰って仕事してまた行きましたけど、
うん、
でそしたらそう言われて、うん、じゃあこれは入力しなくていいんですかって言ったら、うん、まあやってもいいしやらなくてもいいと、
うん、ただ多分まあ関係ないよって、
そうそう、もう間違いなく間違いなくねもう現段階でみたいな問題ぐらいな感じだったん でそれで、うん、来年はそのきちんと今年のなんていうかな、今年の分を覚えて、要は間違いなければいいわけですよ、
うんうん、
買ったに、月と、
うん、金額と
あとはその減価償却のね、
5年間、うん、内容だよね、
5年間とか、うん、そういったの忘れなければ問題はないと、
うん、
分かりましたって、そのもう4時3時間もあって10分以下で終わりましたね。
ああ、私だからさ、確定申告自分で行ったことがないのよ、さっきも言ったように、うん、税理士さんが入ってるから、うん、お金を払って全部やっていただいてたの、
は
い、
一応あれでしょ、完成物を渡すのは本人が来ますよね、
うん、うん、全部それも込み、
え、
税理士さんだから、会計士さんとか分かんないけど、税理士さんはね、お金払えば代わりに申告もしてくれて、
うん、
で所得税が後から税務署から来る、
え、じゃああれですか、会社と同じですか、僕は何もしませんよみたいな、
そうそうそうそう、ただ簡単に出納帳をまとめて、
うん、
要はレシートっていうか領収書まとめてそれは提出するよ、
そう
っていうのを逆にこう、要は現物のまんま何もこう記入とかせずに、
うん、
物のまんま渡しちゃう、
渡すの郵送で、
うん、事務所に行って、じゃあこれでって言って、
じゃあ実際行くんですか、足を運んで、
あ、そう、税理士さんの事務所にね、
それは面倒くさくないですか、月1回でし
ょ、うん、うん、毎月はないよ、
まあ、2、3ヶ月に1回とか、
ないないないない、年末そんなに、私もそこまで年末っていうか申告前そんなに金額が大きくなかったから、
うん、
なかったし、自分で出納帳つけてたし、うん、レシートも全部領収書も全部管理をしてたので、はい、最後持ってって何日までに持ってきてくださいって言われるから、それまで持ってって全部書類揃えて、
そんなに楽なんですか、
お金払うよ、
もう知ってますよ
お金払うからね、
いかがぐらい、
私はねすごく安くしていただいた、知り合いだったんだよ、もう10年来ぐらいの知り合い、
1年間に
1年間
5万円とか、
まあそんなもん、私の知ってる人で紹介した人は私より全然稼ぎがいい人だったからもうちょっと高かったけど、
うんうんうん、
私の収入はそんなに高くなかったので多分5万円いかなかったかな、あと結構こう半端なね、
はい、
1年間まるまるとかじゃない時もあったからさ、
うんうんうん、
それもあったんでお安くして、
もう本当に 2,3 時間で終わっちゃうようなもんだから、ね、全然必要ないけど、
そうね、
うん、
まあそれで済むなら、ほら科目がさ多いからさ、
うん、
うち私がやってた時は、
はい、僕の科目めちゃくちゃ少ないですからね本当に全然何も突っ込まれもしないし、それでいいよって適当に言われちゃうから、はいはいはい、はい、入力してるけど、
だって携帯電話代とかもも
ちろん全部仕事
です。控除になるじゃない？
もちろん、うん。それも全部仕事です。 当たり前だけど。だって僕月額基本料金以外は通話料って200円も使わない人間なんですよ。それは全部仕事だよってなりますよね。
そうだよ。プライベートはそうそうないよ。でしかもさ、うん、今こう LINE とかあるじゃん。
うん、そう。
無料通話で全然話ができるわけじゃん。
うん、そうなんですよ。全然全然。うん、もう。
税金怖いわ。
一応まあね怖いけど一応戻ってくる額もね一応あるじゃないですか。控除額、
ああ
控除じゃねえ、あのキャッシュバック、
源泉徴収みたいなもんでしょ。
そうです。あれでね、はい、あんなんですよ。もう大滝さんにね、ん大滝さんのウェブサイトを作った時にね、
うん、
すっごいもうミステイクしちゃってね、
うん、
源泉徴収僕の方でさっぴいた額を請求しちゃったんですよ。
何それ、
わかんないでしょ。だって
源泉徴収所得税じゃなくて
源泉徴収、
あ違うの、源泉徴収
10点何%がやったやつですよ。もう、うん、個人事業主は必要ないんですよ、それを請求する必要はね。企業とかだったら確かその 10.2%とかっていうのを、さっぴくのかな。
な、え、意味が全然わかんない私。
源泉徴収って知らないですか。あ、源泉徴収。
源泉徴収はだってほら働いてる人の話じゃん。私みたいな立場の人よ。要は所得税を前払いするわけ。青空とかで大峰さんは今さ1年間の所得税がこれから来るじゃない。1年間所得した収入してで経費を引いて所得として認められた部分に税金がかかったのがこれから来るわけじゃん、計算されて。でもこう雇用されてる人間っていうのは1ヶ月それを見越して1年間働くといくらの収入がありますよねって、だったら、それにかかる所得税はこのぐらいなのでそれを月に割って先に払ってくださいっていうので総支給額からその所得税とか税金、試験民税とか国保とか社会保険とかそういったものを引いたやつをいただいてるわけ、
うん、
でそれを年末の時にじゃあ改めてお給料思ったより少なかったねとか思ったより多かったねっていうのを、整頓するのが源泉徴収。
あ、そういう言い方ですね。じゃあ、なんていうかな、制作業でもそれは発生するんですよ。僕は個人事業主じゃなかったらね、株式会社とかあったら、うん、だから僕は株式会社の社長で、
うん、
じゃあ秋沢さんに仕事をた、秋沢さんがフリーランスとして仕事を頼むとしたらとか、まあ、フリーランスかな、うん、それでいいんだ。
まあ私が個人事業主で、お皆さんも個人事業主で、
いや僕は株式会社、
あ会社か。
そしたら僕が年末に秋田さんから依頼を受けて支払い調書ってのを送るんですよ、うん、支払い調書、
うん、
あの1万5000円の仕事を秋田さんに頼んだけどそのうちの、うん、そのさっき言った 10.何%をさっぴいて額を徴収いたしましたみたいなのを渡すわけ、送るわけです。
そうなんだ、
はい、でそれが、要は収入がすごく少ないとそれがまるっと、まあ1万5000円あったら1500いくらかとかだけどが丸々戻ってくるわけですよ、
うんうん
うん、それは源泉徴収って言って、でも僕が間違えたのは個人事業主なのに間違ってそれを計算しちゃったわけですね。
ああ本来はしなくてよかった、
いいんですよ。そうでもう大沢さんも何も言ってくれないから
、うん、
ずっとスルーできたんだけど、うん、まあ、途中で気づいてね、
うん、
でそれで
ああ
びっくりしましたよ、やっちゃったみたいな
数千円とは言えみたいな。
いや1万円超えですよ。
あそう、
うん、
そう、でもその話をここでして平気、
ま、マスクないでしょ。
あ大丈夫、
うん、まあ、大滝さんいたら、まあ、チョークスリーパーホールドですよね。
うんでね、まあ、いないからね、聞いてないだろうしね。
そうですよね、髪の毛むしりますよ
むしられるんじゃなくて滝さんはもう知っちゃダメ
まあまあでもそれでその申請の時に、
うん、
なんとかそれ説明して、
う
無事それを持ってくることになったよ。
ああ、よかったね。
本当よかった、あれ。
1万円はちょっと大きいよね。
大きいですよ。だって、ちょっと5分5ネタだけ1万円もらえるんですよ。
あ、よかったじゃん、優しい人で。
ね。職員さん。あんなに忙しい中ね、みんながどんどん申請終わっていく中で、1時間以上もね、だらだらだらだら、計算とかしてた僕をね、見捨てずにいたっていうのは、すごくもうありがたい話です
よ。ありがたいよね。なんかさ、そういう、行政の人って、本当頭が下がるよね、うん。中にはいるじゃん。粗雑に扱われる場合とか。
いますよね。
そう、
でも本当に悪いなって思うぐらいこう付き合って
もうすいませんってありがとうございますみたいなさ、あるんですよ、ことあるね、そういうのね。
でね、もうそろそろ締めに入りますよ。
あので
、今回さっきほら話したの夢の話とか不吉な夢の話とかあったじゃないですか。
あった
で、実際ね、こう朝方あたりね、覚えてはなかったんだけど、テンションは低かったんですよ。
わーって、なんか嫌だったなーみたいな。そう
だけど、うん、同じ日にね、その起きて、
うん、
その同じ日に同時に2件仕事が Facebook を通じて入ってきたんですよ。
あらあら、すごいじゃないの。
うん、あ、これがこれがってことはないけど、まあ、捨てる神やら起動神やからみたいな。結構ね、こう友人づてっていうよりは、まあ、番組、まあ、カウツマンポッドキャストとか、
うん、
そういった人を伝ってきてくれた案件がね、2件あって、
いいじゃん、
まあ、もちろんね、そのアンラッキー、まあ、なんていうかな、こうラッキー以外には思ってないんですよ。なくなって当然だと思ってるんです。
あー、ポシャっても それはまあしょうがないよねって。
そうそうそうそう、いつもそういう姿勢なんですけど、
制約したらラッキーだけど、うん、っていうね、
そう
スタンス、
そういうスタンスで持たないと相手にもね、こう重くなっちゃうから、
うん
ね、いつもそう感じで受けてるんですけど、でも制約して満額を来たとしたら、
うん、私にお寿司ぐらい、
いや、まあ50万ですか。
おお、スシローでいいよ。私
スシローって知らないです。
回転寿司カッパはちょっとやるな。スシローがいい。同じクラスだよ。同じクラス。大丈夫。
あ、じゃあスシロー。
同じクラスだけど、美味しい。そう。スシロー。
はい。安いですね。
いや、ほら、それがさ、500万だったらさ、
はい、
浦和の老舗でうなぎ食わせろって思うけど。
あ、
それも安いの。
でも、銀座かどっかにほら、確か食べ放題で1キュッパとかありましたよね。1980円。寿司で回転寿司じゃなくてオーダー制で1キュッパ、
うん、そしたら私お肉がいいわ。
いやいやいや、そこで行きましょうじゃん。そこ怒りますよ。
マジでどうしたの。
いやいやい
や、だから嵐。
いや違いますよ。天気は悪いけど違いますよ。だって50万、例えば50万入ってきたとしましょうよ、
うん、
ドカンと2000円ぐらい払いますよね。
だってさ、あれよ、ほんのちょっとぐらい前は、ちょっとじゃないけど、半年ぐらい前は、ちょっと大きい仕事が決まりそうなんですよって言って、じゃあ私に今度なんかご馳走してねって言ったら、絶対嫌だって言ってたんだよ、あなた。そう、びっくりしたわ、私が今。私がびっくりした、今。
前提が違うでしょ。仕事は来たんじゃないし、お金がもらえたらって。
うん、いいよ、いい
よ。お金がもらえたらってこと
で。いや、これ、その時もそうだったよ。じゃあ、売り上げ立ったら、ごちそうしてねって言ったら、絶対嫌だって言ってたよ。
ああ、じゃあ、わかりました。じゃあ、嫌です。
嫌だ言わなきゃよかった。
まあ、怒りますって言ったら、ほら、またほら、気持ちが高ぶっちゃって、うん、がっかり度合いが激しいでしょ。
あ、うん、そっか。いや、絶対その。
低い方に持ってきますから、低い方
に。売上が上がっても言わなければわかんないと。
まあそうなりますけど、大丈夫ですよ。もしね、売上ちゃんとあったら、普通に、そういうのは別に気にしないですから、僕は。あったら使うかってことですよ。でもなかったら、極度に節約するんですよ、僕は。
そうだね。すごいよね、その節約が。私も最近そうなってきた。
あったら別に気にしないですよね、やっぱりこう。
ね、
全然全然気前よく使うって言い方はいい言い方ですけど、
最近思うんだよね、自分に使うお金より犬に使う金の方が多い
それはまだ違うと思うんですよ。あ、犬で思い出した、聞いてください、はい、最後もうこれエンディングいきますよ。
うん、
僕ね最近その確定申告するときに3時間待ったとか2時間待ったとかするじゃないですか、
うんうん、
その3時間待った間に、うん、僕散歩とかなんとかしてたんですよ。その、うん、スキップシティが会場だったんですけど、
うん、
スキップシティの会場の周りをこれぐるぐる回って街を散策してたんですが、その時にね、
うん、
その目の前に女性が目の前に女性がその、うん、犬をちっちゃい犬、変なわけのわかんないちっちゃい犬をさ、散歩させてるわけですよ、
うん、
でそれを追い抜いた、要は犬が途中で止まってそれを僕が追い抜いた形になるんですけど、うん、なんていうかな、道路いっぱいをいっぱい使ってね散歩させて、
うん、
リード伸ばして相変わらず、
うん、相変わらずね、
で僕がゆっくり後ろから追いついてくるのをね気づいてるはずの飼い主が、
うん、
ダメだってって言葉だけかけてて、
うん、
一向にリード引っ張るそぶりもなく、
いるね
ー。で僕は本当にもうしょうがないからもうまたいでまたいっていうかかわしていったんですよ、
うん、
でもねこれ、まあ、要は僕からしたらですよ、
うん、
全くどかすそぶりも見せどかすそぶりっていうかそのどかす努力をせずにね、まあ、言葉だけでね、うん、ダメ、ほんと優しくねダメだよって言って1回ぐらいですよ、1回か2回ぐらい、うん、全然強くじゃなくて優しくねかけて一切引っ張ることもなく、うん、僕がそれかわしてっていうか上からこう足をこうグッと超えるぐらいの感じですよ、
うん、ダメだね。
いやあの正直犬潰してやろうかと思って、
犬に罪はないからやめて。
うん、まあわかります。
人にして。
人が言うのはわかるんです。でも本当にね、と相変わらずそういう飼い主で本当にいなくなればいいのにって毎回思うんですよ。うるさい
な。ごめん、またなっちゃった。またなっちゃった。動いてんだか動いてないんだかよくわかんないね。温度、室温で。そうでもこれね、いいちょっとエンディングに。ノーベンタレで犬って声のトーンで判別するから、うん、例えばこうキャーって言ってると犬はダメよって言ってると犬は喜ぶの。例えばいけないことをしてるじゃん、女の人声高いじゃない、
はい、
いやーなんとかちゃんダメよとかって言ってると、うん、犬は褒められてると思うわけ
そうそう
そう、そういう認識を褒められてるっていうか、いいプラスの思考をするのね。
それ声の高い低いで判断するんですか？
そうなの。そうなの。で、低く、なんとかじゃ行こうって言っても、えって怒ってるみたいな認識をするような生き物なので。
あの、要は言葉の、なんていうかね、その、前後を判断しないってことですか？
言葉はね、基本的に判断はできない。
言葉の筋っていうか話の筋ね、
うん、そう話の筋はね、うん、例えばこう単発的なよしとか、うん、ノーとかそういうのは認識できるんだけれども、うん、なんとかちゃんこうだからこうでこうでこうだからダメなんだよって言っても私たちが全く知らない言語をバーって喋られてるのと一緒、
うん、なるほどね、
そうなんだって。だから怒るときは声、女の人でも声を低くしないと話なんか聞きゃしないからね。
本当にあの犬が浮いて 5メーターぐらい後ろに飛ぶぐらい引っ張りますよね。
それは行き過ぎだけど。
でもおかしくないですか？
そうだからね。
後ろに超えるのに何もせずに超えるの、なんか僕が足をまたいで超えるのを見てる飼い主ってどうなのって思うでしょ。
危ないよね。
イライラ、本当に。自転車とはどうしてくれんだよって感じですよ、本当に僕
は。間違いなく転んで、ね、一、うん、回転だよね。
ああいうね、なんかね、こう、まあ、僕、まあ、ちょっと悪く、すごくディスりますよ、これから、ちょっと一瞬だけ。
うん。
ね、まあ、いや、
なんだよ。
本当ね、多い。 川内、
うん、
うん、もう買わなくていいよお前はっていうね、
老人
でも若い人関係なく、まあ、いや僕川口しか知らないから言ってるんだけど、
うん、だけじゃない、
うちの実家の方だとね、まず散歩させる人いないし、道路広いから気づかないだけだと思うんですよ、
うん、
だけどね、あのひどい、こんな程度なのって思っちゃうぐらいひどいよっていう、言いたいです、
マナーが悪いよねっていう、
マナーどころじゃない、人間に対して、人間対人間のやり取りでもそうなんです
よ、モラルだよね、
モラルで本当にそうですよ、
わかる、
自分がされたらこれ嫌だろって思うね、
そう、でもそういう人たちはもう犬イコール全て可愛いだから、それなんか違うな、なんとも思わないじゃない、
ほんとイラッときてね、ほんと犬を踏んづけていってやろうかと思って、ね、
それはやめて、
そうですけど、でもそう思っちゃうからやったんです
ねえ、
なんで後ろからついてきてるの僕は分かってるのに、超える瞬間にずっと道を占有したままね、
うん、
引いてこう自分の元に寄せるとかってもう処理をしない、すいませんも一言もないっていうのはね、
ちょっと本当人として疑っちゃうよね、そうなるとさ、
しょっちゅう遭遇します、僕そういう 人に、ね、川口の街を歩いてるとね、
でも本当ね思う、なんかこうね、もうほらもう犬に噛みついてもいいぐらい、猫をもう追いかけ回して逃げられてシャーってされるぐらい好きなわけじゃん、ちょっと頭がおかしいだろうなって大峰さんが思うぐらい私はこう好きな存在なんだけれども、
うん、
動物たちがね、
はい、僕も好きですよ、
うん、
好きじゃないのは人間ですよ、
まあね、でもね、なんかこう同じようにその犬とか猫とかなんか動物を好きな人が集まってやってるのに、こうもなんか世界が違うものだなっていうのをこの間の日曜日に土曜日か味わってきて、
うん、
それをもうブログに書いてそれで収まらず、
はい、
ポッドキャストのワンライでも言いって連チャンでそれを吐き出したぐらいもう高ぶってたことがある
そこはじゃあブログとポッドキャスト、はい、ワンライのブログとポッドキャストを聞けってことですよね。
そうです。ワンライの61回目を聞いていただ
き、61回目を。
はい、じゃあここで言ったら多分ね、本当しつこいから
終わらないって。
そう、もう本当終わんなくなる。
いやしてもじゃあもうなんだかもう今回はまた結構ネガティブな話になっちゃいましたよね。
ね。いやだってもう始まりからネガティブじゃん、確定申告っていうさ、
そうですね
あれが嬉しい人多分ほとんどいないと思うよ、
うん、そうだ、最後本当最後に2分ぐらい時間ちょっとください、
うん、
最近ねまたねちょっと番組をね一つ増やしたいっていうちょっと欲求に駆られてるんですよ、
おお、どんな、
次のやつはね、
うん、
僕生まれて初めて思ったんですけど、
うん、
ゲームとアニメのやつを作りたいと思ったんです。
何呼んだ？
呼んでねえよ。呼んでねえですよ。
おせえよ。
いや単純に僕ゲームとかアニメ見ないんです。しないし見ないんですけど、
うん、
人がゲームしてて、うん、それをこう一緒にこう一緒の部屋で見ながら、
うん、
世間話をするのは好きなんですよ。
ああ。
うん、
あれでしょ、なんかゲームにこう入っちゃって話しかけるけどちょっとそぞろになってるところを突っ込むのが楽しいみたいな感じでしょ。
ああでもそうかもしれないですね。ゲーム話してたまにお何それみたいな、ゲームの画面に対してね。
ああそっちね。
うん、そういうのたまに入ってこう話すのが僕好きなんですよ。
あー
ゲーム全然やんないんですよ、絶対自分でやんないんです。
うん、ゲームやりたーい。
いやいやいや聞いてない聞いてない。
うん、で日本刀持って狩りに行きたい。
モンスター、あそうか、モンスターハンター中毒でしたね。
そう、モンハン中毒。
もう抜けたんすか。
いや今ね断食
そうですか。
たまにねあるんだよね、寝るときにあモンハンやりたいって
あった頃からそう言ってましたね。
そうそうそうそう、今あれよ、
ええ、
プレステ だっけ、あ、P、PSP、
PS ビータ、
ビータ、
新しいやつでしょ。
そうかなんかで出てるのよ。ちょっと前にね。うんうん、友達からこうそのモンハンで友達になった子からもあろうよって言われてるんだけど、はい、余裕がなくて、でしかも今やってしまうと仕事なんか手につかなくなるっていう。
そんな面白いんですか。
ぐらい好きなの。
はい、
なので。もうね、結構ね、緻密な感じ、リズメな感じというか、うん、なんかこうね、ちみちみ、ちみちみやっていく感じなんだけど、それがたまらんの
よ。確かに、わかりますよ。
そう。
まあ、僕の本当、地元の同級生で、スポーツ万能で、すごいクラスの人気者で、絶対ゲーム、まあ、やらないってことはないけど、社交性もあってっていう人はね、こっちに住んでるんだけど、もう気がついたらモンスターハンターにハマってて、
マジで、
うん、もう四六時中やってるみたいなの聞いた時はショックでした。
そう、面白いんだよモンハン。しかもね、あれなんだよ、オンラインだから余計面白いんだよね。
最初はとっつきづらいけど、ハマったら面白いですよね、オンラインは。
う、うん、こう仲間ができるじゃん。
そうそうそうそう、
これ未だに付き合いあるよ。
長いんすね。だってデルファイさんのロゴ
を、あ、そうそうそうそう、うちのロゴとかを作ってくれたのは、う
ん、
そう、お友達なので。モンハンで知り合った友達だからね、すごいよね。
モンハン仲間ね。
モンハン仮仲間。
仮仲間っていうの。
で、また他の子とかはこう暇な時とかメールじゃないけど LINE で連絡取ったりとかする。
いや、でもね、
うん、
でもそういったのを僕はそのほら、カウントマンポッドキャストって基本的にスポーツとかアートとかって言ってるだけあって、あんまりゲームとかはね、こう避けてる部分もあるっちゃあるんだけど、でも単純に自分の興味としてゲームは全く興味ないんだけど、昔のゲームは好きなんですよ。8ビットとかファミコン、スーファミとか、
あ、
音とか音楽とかね、
テレッテッテレッテッテン
とかとかとか、うん、そうそうそう、好きなんですよ。ドラクエとかもね、
うん、ごめん本当に。
いやいや、それをもう10年代の友、もう15年代かな、友人である、
うん、
ある人と一緒に、
うん、
こう、ほんとタメ口でね、
うん、
すごい年上なんだけど、すごい年上なんだけど、
うん、
おっさんとかね、死ねとか言いながら、
うん、
こう、話す、普通にほんと話したいなって思って、
おー、
ちょっとまだ話はしないんですよね、ちょっと、やりたいなって思ったんです。
あれみたいだね、なんだっけ。良い子の有野がやってるやつみたいな。
え、良い子って誰ですか？
良い子、お笑い芸人だよ。
聞いたことありますよ。
良い子の
有
野、うん、有野がやってるゲームの番組があったのかな、うん、FX、CX、CF、なんだっけ、有野なんちゃらっていう深夜の枠なんだけど、うん、
はい、
古いゲームを持ってきて、こう、有野はすごいゲーム好きなのね。そう、ちみちみちみちみやってる番組なの。
でもそしたら近いかもしれないですね。
そう、それをこうありの独り言を言いながら、ここはこうなんだよな、あなんだよなって、はみたいな。
でもそうそう、あのね、要は画面を共有しながら、画面ってお互いの画面見れるじゃないですか、スカイプって、
うん、
それでお互いが誰かがゲームをプレイしてるのを見ながら、
うん、
それをただ見ながら話すだけですっていうのをやりたいんですよね、
う
ん、
ね、面白そうだね。
ね、
うん、
何も考えずに番組だからどうとかって考えずに、ただ普通に1時間とか2時間を過ごすだけなんですよ。
うん、いいよ、幸せだよそれ、時間
って、ね、たまにこうアニメの話なんかしたりしてね、僕アニメも全然知らないんだけど、うん、全然知らないんだけど、
うん、私もう最近のアニメわかんないからな、
ガンダムも僕わかんないんだけどみたいな。でもこう聞いてると、その人はうんちくが、いや、ガンチクがあるから、
あ、
すごくこうためになるんですよね。
じゃあ、あれじゃない、もう、あの、ガンダム&ゲームでいいんじゃない、もうタイトルをつけちゃう、ゲームの。
もう決めてます。決めてますよ。
いや、なまってた、今。決めてます。
はい。
最後か。
8ビットウォーリアーズですよ。
知らん。
8ビットですよ。
おぉ。おぉ、そういうことね。
はい、
8ビットのゲーム、オンリー。
オンリーじゃないんだけど、オンリーじゃないんだけど、うん、まあ、レトロってことですよ。
あ、でもさ、なんかこう、一昔前だけど、あったじゃん。ファミコン、スーファミがある、 なんか喫茶店じゃないけど、お店。
最近を、最近ですか
?2 年ぐらい前かな、あ最近よ。で、その子、駄菓子スペースと、うん、何で見たんだっけな、なんかカラオケボックスみたいな感じで、うん、なんか駄菓子が置いてあったりとか、うん、そういう昔のファミコンとかの、こうセットが置いてある、なんかこう4畳半ぐらいの部屋みたいな。
狭い
狭い。そうそうそう。だからほんとみんなテレビの前に集まってちみちみゲームをするみたいなコンセプトの、なんかこう、アトラクションみたいな、ゲームスペースみたいなところが一時流行ったんだよ。
でも絶対それ面白いですよ。うん。面白い。全然聞いただけで面白そうだもん。
そう、なんか、だから。
なんかこう今のゲームって僕つまんないと思ってるって興味がないってもあるけど、うん、みんな同じ見えちゃうんですよね。 おっさんくさいこの言い方してるかもしれないけど、
わかる。
もっとこう夢のある昔のゲームっていうのをこう、ね、素朴にねこう見ながら語ってみたいななんて思えるのを作りたいなと思ったんです。
あのもう人がカクカクしてるやつでしょ。
そうそうそうそう、ドットみたいな。
わかるわかる。子供の頃は苦手だったんだけどな。
でもね、そういうのをね、こう、まあ、地味ながらもやったらいいかななんて思ってるっていうのは、こっちじゃなきゃ、まあ、宣伝でもないんですけど。
野望
野望、野望。そうですね。これ、こういう番組収録終わったら、また彼に連絡しますよ。
おぉ。
やつにね。
ちょっと楽しみだね。
はい。一応、確か、番組内で、うん、出演はしたことありますよ。僕のソロの番組で。
おお。
確か。うん。
あったかな。小峰さんがソロのやつ、私は全くもって多分面識がないと思うね。
そうですね。興味ないですもんね。
うん。
はい、そういうことで、じゃあ、
うん。へこまして終わるみたいなね。
はい、じゃあ、第116回ね。
うん。
これからキムチチャーハンを食べるアケサ
ーでした、
はい、それではこれからカレーを食べる大峰とマクタがお送りしました。それではまた来週、さようなら。
さようなら。